ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
いくら本を何冊出そうが文化放送の人は全然認めてくれへんやないかい。ヒゲ男子ケマダルイ53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男子ケマダルイ53世です。ヒゲ男子ケマダルイ53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますと、いうことでございまして、ここ半年1年ぐらいね、そのなんか地方営業多いですわ、一発屋芸人ですねなんていうね、まあまあそういう言い方を、してきましたし、まあなんかいやだから逆になんていうの、新展開というか、あ、新しいネタをこう掘り当ててるなという感触、要するにこの番組でお話してる企業パーティーであるとかね、そういうことですよ、講演会であるとかでね、ちょっとワイドナショーにもう2年ぐらい前出させてもらった時に、ちょっとそんな話ばっかりするなみたいな、ちょっとキャラというかね、そういうのも言うてもらったから、専門家かみたいな、よくハッシュタグでツイッターの企業パーティー専門家とか、地方営業研究家とか、なんかそんなハッシュタグでなんとなくつけてつぶやいたりしたこともあったんですけども、今後つぶやきづらなりますね、なんかね、もう一緒くたにされるから、もう全部今このご時世の流れやと、いやもちろん闇ではないですよ、 闇というか、直ね、食内と呼ばれてますけど、いや、やっぱりね、この番組の何回か言うたと思いますけど、もうあえてやってるからね、メディアは。で、視聴者も分かってるのに、あえて闇営業で統一してるからね。まあ、その発祥は分からへんよ。闇営業という言葉の発祥は調べな知らんけど、まあ、そういうなんかちょっと、おどろおどろしい意味もあったんかもしれんけど、もうそもそもテレビでね、ネタにするぐらいやから、とある番組ではネタにしてたわけでしょ、どの芸人がどんだけそういうのやってるかみたいな。だから現代においては面白ワードやったんですよ、大げさに言うというか、面白ワードであったにもかかわらず、もう完全にもうなんかね、その反社会勢力とズブズブみたいな使われ方するでしょ
う。今はね、もう完全そうなって
ます、まあ僕はしたことないですけども、まあ、ツイッターでエゴサーチしてたら2個ぐらい、次はジョイマンかヒゲ男爵だみたいなね、つぶやき、お名誉毀損で訴えたろかな思って可能なんかなああいうの、まあね、いやほんまだって僕普通の企業さんがなんか地方のね、地方の一生懸命やってらっしゃる企業さんが社員旅行で東京に来て、東京のホテル泊まりはって、そこででもね、もうその家族みたいな社員さんにこうファミリー全部呼んで、だからその社員さんのなんていうの、お子さんとかも来てええような、一緒に旅行してるような、でそういうとこでわーっとやって、なんか周りに屋台とかってね、ほんでビンゴ大会やって、ビンゴーって来たんが社長の息子でね、でその社長の息子が一番ええ賞当ててね、なんかこんなもう松坂牛何キロみたいなのが当たって、ほんで後ろにドン・キホーテで売ってる金の延べ棒の形したティッシュケースみたいなのがね、こう要するに絵面的には金の延べ棒が背後にピラミッド型に山積みされてて、その前に社長とでこの牛肉のなんていうの、ボード写真パネル、牛肉の写真がジューって言うてる写真がドーンと載ったパネルを持った小さな子供とヒゲ男爵で写真撮った、そういう時、いやちゃんとしたとこなのよ、ちゃんとしたとこやけど、そういう時でもちょっとヒヤッとするもんね、この写真なんか上がったらもう完全になんかワシャシャシャシャシャの絵やから、だから本当にね、また新たになんかそういう話がね、指定暴力団のところでみたいな話で、また新たに芸人がなんかね、無期限謹慎、無期限活動停止ねみたいなのがありましたけど、でなんか仲介のモノマネ芸人 B みたいなね、なんかそういうのもね、まことしやかに報道されてますけどもね、いやだからね、 僕は分からないんです、うちの奥さんとかにも誰って言われたんですけど、全然誘われへんから、分からない界隈として。なんかそれっぽい人はたくさんいますけどね。
G さんではないですね。 B さん。 G さん
では B さんです、はい、
G ではない、
はい、ほんで G さんに関しては昨日事務所に行った時に営業担当に根掘り葉掘り確認したら、G さんがおっしゃってるのはそうやって、それ今までだから闇営業と面白ワードやったから、うん、面白としてほのめかしてたのは全て土浦のショーパブですって言ってましたね。だから正規ですって言ってましたね。闇ではなかったっていうね。いやそもそもそのくだりカットしてるでしょ前回。宇野 D が、G たかしね。
三ミュージックでモノマネという、
ちゃんとしてるという。ことですね。いやだからもうなんか事務所も警戒してるんでしょうね。まあなんていうの、僕明日ちょうど企業パーティーの営業入ってるんですよ。
大丈夫ですか？
品川 で、 のホテルでね入ってるんですけど、資料が来て、会社の資料が来てね、でパッてPDF かなんかで見て開いたら、もういやもうこれは別にわざとじゃないよ、そのもうほんまにもうガッチガチというか、まあくしくもなんかギャグっぽくなっちゃうけども、本当に鉄とかを作ってる、エレベーターの部品を作ってるみたいな会社なんで、ちゃんとしたところですっていう、そこでネタをして、まあ、もし調子よかったら万札のねネックレスをもらえるかもしれませんけど。
用意されてるかもしれない。
いやでも正直ね、こんな言い方したらね、いやもうそれでも絶対ダメなんだと、何をかばっとんねみたいに言われると思うんですけど、そういう、まあ、途中でね行く前知らんかって途中でうわーそういう人らやってなって、そういう人らにかけられて写真撮りますって言ったら口角上げてピースするよね。それをね罪と問われる。いやもう俺なんか年がら年中でパカーってこうウォーズマンのあれと一緒やな、なんとかスマイルとパカーって開くだけやから、ここいやだからまあね、まあそれは脇が甘い、意識が低い、そもそも受けるのが悪いというのはあるけども、
過去だからね、これからはね。
いやそうです、そうですよ。ねえ、なんかああいうので街角インタビュー、街頭インタビュー受けてる素人がムカつくわ。どこの馬の骨ともわからん若造が、ああでも今回はアウトでしょうねみたいな。くそ。いや関係ないのにね俺はね。メール読んどきましょう。ちょっと社会派な番組だということで、ラジオネーム果物だものというね、ちょっとあれですね、反社会的な匂いがしますね。
しますか。果物。
いつも楽しく拝聴しております。ミミズグチグチ先生からカーボーイでの紹介を聞いてからのリスナーです。いやそれは別にいちいち書かんでええのよ。どの時点からリスナーかっていうのは別に歴は言わなくていいからね。サイレントリスナーだったのですが、男爵様に次女が誕生したとツイッターで確認、ツイッターでコメントでもよかったのですが、やはりルネラジにメールをすべきだと、いやすべきとかない思いメールしましたと。おめでとうございます。ツイッターにて次女の写真が上げられて、自分の子供のことを思い出し、本来のラストメッセージの趣旨のようにほっこりする日々でございます。ありがとうございます。何やこれ。静岡県在住なのでヒゲ男爵の目撃営業の観覧はないのですが、いやそんなことない、静岡県でも営業行ったりしますよ。静岡新聞にて男爵様のコラムがありましたのでご報告いたします。だって俺ちょうど昨日ですけど、昨日なんかのちょっと番組をね出していただくということで、打ち合わせした人が静岡の方のテレビ局の方やったんですけど、いやもう本当にもう何年も前から男爵さんのことは追っかけてて、よく見てますって言うから何のことかなと思ったら、沼津のスーパーでやってたボジョレーの解禁イベントにいつも来てた言って、僕の目の前でパンを配る男爵さんを見てました言って、そんな忘れてください言ってね、マックスバリュー。よう覚えてるね。沼津南店。そう。 ブドウジュースでルネッサンスでね、で来てるお客さんにフランスパンを配るという、仕事がありましたけどもね、コラムタイトルは引きこもり私の味方、静岡新聞は毎日新聞系列なので全国でこのコラムが掲載されていると思います。そうでしょうね、内容は引きこもり漂流記に沿った内容で、引きこもり漂流記を読んだ方には何も面白くはない内容でしたけ
ど焼き回して、
いやそんなこと言うなお前、いや焼き回して定番
焼いて
焼いて、いや質問が一緒やから、うん、それは返しも一緒になるということですよ、面白くはない内容でしたが最後に
面白くない
、最後に最近の事件で引きこもりの方と犯罪と結びつける短絡的な記事に警鐘を鳴らしてくれたのはありがたかった。もう警鐘なら、僕も警鐘を鳴らしてるタレントですからね、もうね、私の息子は引きこもりではないのですが、今年で5歳になる自閉症なので、このような思考を停止し短絡的に結びつける記事の被害に遭う日があると思う、引きこもりと自閉症は全く違うと、一緒にするなと思ったと思います、うん、自閉症のことは全く知らないと思います、うん、自閉症の何回言うのよ何回自閉症言うのよ自閉症のことを頭の片隅に置いてもらえたら嬉しいです、そんな人たちもいると、ゴッドカンパニーミート高橋様の鳥もつ煮をください
鳥もつでしょ、
これ鳥もつですね、最終的には鳥もつの応募なんで、はい、まあ、あのゴッドボックスに入れておいてください鳥もつ煮ボックスの方に
今日やりますか、
あ今日ちょうどやる、
やります、
あじゃあその中にちょっと紛れさせておいてください、ということでございますね、はい、あのちょっとメールにも書いてましたけども、第二子次女が生まれて、まあ、前回の放送であの名前をね役所に届けに行かなあかんなという早押してくれというね、くだりがありましたけども、まあ、無事あの名前も届けまして、まあ、結果七海となりましたんで、
言ってたやつ
に結局なりました、まあ、ちょっと漢字はあれですけどね、あの言いませんけど、そんなリスナーごときにそのことをね教えやしませんけどもね、七海となりましたんで、七ちゃんと呼んでおりますんでね、すいませんけども、まあ、多分今泡吹いて倒れてると思います80% のリスナーが口から泡吹いて倒れましたけど幸せの覇気ですね、びっくりさせてすいませんということで、妬み男9をやります、はい、8月の18日の日曜日ですね、新宿ロフトプラスワンさんで、いつも通りやります、日時やチケットの発売日等々は、私のツイッターとかロフトプラスワンさんのホームページなどで、おいおい言うていくということでチェックしてください。8月の18日の日曜日、ネタミ男9でございますね、ゲストはもう言っちゃっていいんですよね、これはね、はい、ゲストはの加藤京さんですね、だから
近場で
ファミリー元 YBS 山梨放送さんの、アナウンサーさん、今辞めはって東京で働いてありますけども、なんか埼玉の方であの高校野球を応援するような番組とかね、スポーツ系のねキャスターをちょこちょこやってらっしゃる加藤京さん来ていただきますんで、よろしければぜひお越しくださいということで、今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。シンポジウム講演会シンポジウムというスケジュールの合間にこの番組を収録しています。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。はい、もうちょっと細々いろいろ言いたいことあるんですけども、まあ、とりあえずついさっき僕あの恵比寿 JR の、 あの山手線の恵比寿駅まであのちょっとタクシーで移動して、そこで降りて電車乗ってきてるんですけども、恵比寿駅のその西口のロータリーのとこでタクシー降りるそのお金ね支払いしてたら、ほんとこの番組的に最近ちょっとねもうホットワードですけども、ちょうど僕のタクシーの後ろにワーンワーンみたいなランボルギーニ真っ赤な、あれランボルギーニよね、なんかあの馬みたいな、なんか暴れ馬みたいなマークついてあるやつってランボルギーニでしょ、違う、あとなんかあの
羽馬はフェラーリ、
フェラーじゃあフェラーリや、ツーシートのあの運転席と助手席しかないやつで、フェラーリとランボルギーニって一緒
じゃないっすね、
フェラーリのあだ名がランボルギーニ、
ムチ
ムチ 無知低所得者
まあ二人乗りは多いです、
ね、まあに似たようなやつとかね、まあなぜそういうのが真っ赤な、うん、真っ赤なそういうやつが真っ赤、ね、うちの俺の乗ってたタクシーの人うわーで降りた時にチラッとこの運転席見たんですけど、そのねサイドはちょっとスモークがかかってたから、フロントの方フロントガラスの方からこうチラッとこう見たら、なかなかにもなかなかにサングラスかけてなかなかに色黒の、胸元をはだけたおじさんみたいな、なかなかな方が乗ってらっしゃって、わー言ってで行こうかと思って駅に歩きかけて、僕の前からすごく素朴な女の子が、いや綺麗にしてあんのよ、格好は右霊に、うん、大草原の小さな家みたいなね、なんか綺麗な朴とつとしたというかね、素朴な感じので、まあ見た目は別にそんな別にうお可愛いみたいなことではないのよ、まあ化粧気はない、まあさっぱりした子ですよね、清楚な感じの、だから前からパパーって走ってきて手振ってるから俺に手振ってんのかなって一生思って、そしたらそのランボルギーニかフェラーリか分からへんけど、なかなかの人にその素朴な子がスマホ持ちながらこうスマホそいつそいつスマホみたいなのを2ラリー3ラリーぐらいしてから、ちょっとニコって笑顔になってわーって手振って、真っ赤なランボルギーニだかフェラーリだかに乗っていったんですよ、まあ、ただそれを見たっていうだけなんですけど、何かが起こってんじゃないかなと思ってすごく怖くなった、
親子、
いやいやいやいやいや、あの親からあの子供は生まれないですよ全く違うもん種類が、あの親から生まれた子供やったらもうほんまにもう何キンキラキンですよ、
まあまあね、
もうだらしない娘ですよ、こう髪も染めてね、なんかわけわからんバッグ持って、もうなんやスカートももう恥骨見えへんぐらいのところですよミニ、え、そんなの、いやちゃんも全然素朴な子やったのよ、何これと思って、ちょっとそう思ってみたら笑顔もちょっとぎこちなかったなと思って、何か恐ろしいことが始まるんじゃないかと思いながら、恵比寿の改札に向かい、ピッてパスもやったらピピーってなって慌ててパスもにこうお金を入れに機械の方に行って1000円だけ入れてこう来ましたけどもね、いやそんなことはどうでもいいんですよ、この文化放送のアカウントが、これはどういうことなんですか、急になんかつぶやきましたよね、これはプロデューサーとしみつくんも把握してる、急になんか昨日ですか、これは収録時点で言うと、文化放送さんの公式ツイッターアカウントが急に、実は北陸放送の番組ヒゲ男子系マデルイ53世のルネッサンスラジオみたいなのつぶやいてて、で思わずこのアカウントが俺たちのことをつぶやくの初めてなんじゃないかっていうね、初めてつぶやいたんじゃないの俺たちのことをということで僕もリツイートしてしまいましたけど、それでもそれだけでほったらかしにしてたんですけど、これ起こしてるんすね、
書き起こしです、
番組のこの会話を書き起こしてる、これドイツがやっとるんすかこれはいやこんなの困るよ、迷惑だよ。で宇野 T さんの説明によると、今もこういうの流行ってると各局やってて、でこういう風にしてあげとくと、もしかしたらヤフーに転載されたりしてバズったりしたら、しめしめというようなことじゃないですかっていうね、宇野 T さんの解説がありましたけど、いやこんなん書き起こされるのほんま迷惑よね。いやよそのライターさんがやるんやったらともかく、文化放送自ら、文化放送の番組でもないのに、こう権利的には文句言えないんでしょこういうの、おそらく
社内の誰かは、
文化放送で制作というか、もう制作も何もね、何も制作してへんけどね、これを制作と言うんやったらね、誰でも制作だよっていうとこありますけども、こんなに
かなり詳細に、
いやもうじゃあ喋られへんわこんな文化放送にこんな詳細に起こされるんやったら、
書き起こしてほしいですね、今
これをねまさにね、
書くなって、
うん、書くな書くな、うん、何なんこれ急に、
初めてですね、
気持ちの悪い今何にもしてくれへんのにね、こういう時だけなんか、万が一跳ねたらみたいなことでやるわけでしょ、迷惑です、本当にもう一切関わらないでください。
ストイック間違った方向に。
僕たちの大切な番組に一切関わらないでください。そうですよ、本当にもうずっとストロングスタイルでストイックにやってきたのに今更そんな書き起こされてね、いらんこと書いてない。
まあ、まあ、解説も込みですから
ね。解説も込み、ね、ちょっとよくわかりませんけども、
こういう話をしてます。
へえ、いや本当にもう二度とやめていただきたいなということですよね。そうですそうです、はい。まあ、ちょっと今週はねお笑い会いろいろありましたんで、うん、ちょうどそのタイミングであのミヤネ屋呼んでいただいててね、あの本番前から確かやっぱざわついてました。やっぱりなんかそういう速報みたいなのが入るかもみたいな。で最初はあの眞子さまと小室圭さんの話題で言って、で結構尺取ってったんで、僕ものすごい今皇室に詳しいんですけど、やっぱり知れば知るほどね、まあその法的な問題は別としてね、やっぱりあの小室圭さんのやり方振る舞いっていうのは皇室の方々が築き上げてきたもの空気感とねそぐわないですね。で一国民として僕は結婚に反対したいと思いますけどいやそんなことはねどうでも、僕の気持ちなんてどうでもいいんですけど、ずっと、小室さんの件、圭さんの件やるんですけども、皇室の話題やるんですけども、ちょっといつあの入ってくるか分からない、それ入ったらもうそれ次第でそっちの話題に行きますって言われて、杉村太蔵さんとかもいらっしゃってね、で野村なんとかさんっていうの学者の方、すごいですよ、本番前にちょっと喋ってた、いやさっきまで内閣府の会議に出てたんだけどねみたいな偉い人ですよ。ではそうか、今日そんなことがあるんですねとか言うて始まったら、待てど暮らせどずっとその入ってこなくて、結局予定してたよりずっと小室圭さんのことを喋らなくてはならなくなり、最終的にもうみんな言うことがなくなって、僕も最終的にいや多分あのその元婚約者の方もね月2とかでいいと思いますよとかわけのわからんこと言いながら時間を潰す雨になったというね。でもそんなとすっときましたけどもね、まあ大変でございます。まあ、ただ僕のその各人に対するリスペクトの気持ちは変わらないんで、これはね、樋口さんは大丈夫ですか？樋口さんは大丈夫です。樋口さんは何やってても罪がないんで悪気はないんで大丈夫、大丈夫ですね。はい、ということでフリートークのコーナーでした。
シンポジウム、シンポジウム、講演会、シンポジウムというスケジュールの合間にこの番組を収録しています。ヒゲラン社会山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。
さあここからは YouTube の総合サイトレディオにルネラジが勝手に乗っからせていただいておりますコラボコーナーでございます。今週もレディオ内のチャンネルおもちゃんに出演されているこの方とご一緒です。
はい、今月もよろしくお願いします。渋谷かほです。
お願いします。もうじゃあ行ってる感じなのかな、これが配信される頃には LLA に
行ってま す、ね、で向こうの人気 YouTuber ともちょっとコラボさせていただこうかなと思ってるので、
あ、それがちょっとおもちゃんの方で見れる。
そうですね、頑張って撮ってきます。
私すごい
撮るのは一人なんですけど今回初めて。
え、誰もついていかないの？いやそれ手、そうですね、本当はついていくんでしょ。
いや本当に私一人で、なんか他のイベントサイン会とかいろいろやるついでに撮ってくるっていう感じ で予算削減で
電波少年や一人で撮ってこいで、俺うまいで一人で行かされて、あ、まあ、スタッフはいんねんけどね、うんうん、2キロ先ぐらいに
遠
そっからこうやってほんまにこう遠くから見てるという。
そんな遠いんですね。
これは大変ですけども、じゃあちょっとね、その模様がおもちゃで見れる日をねちょっと楽しみにしながら、はい、今週はこのコーナーでございます。レディオ便り紹介、
イエーイ。
はい、カオパイちゃん宛に届いている質問や2人で話してほしいトークテーマ、メールが来ているということですね。はい、こちらでございます。東京都ラジオネーム、はい、例えばのモンスター、男爵様、うのっぴーさん、カホパイ、収録お疲れ様です。
ありがとうございます。
最近仕事でイライラすることが多いのですが、カホパイちゃんがイライラした時はどのようなストレス解消法を行っていますか、ということでございますね。そもそもどうですか、そのストレスを抱えるようなタイプですか？
結構後からじわじわあれムカついたなってきちゃうタイプなのでその時に怒れないとか
厄介なやつ だ、
ね、うわもう今更言ってもっていうのが、
そうそう、怒れなかった自分にまたイライラするというね。 なぜあの時言えなかったんだという、
なんであの時になんか話を振っちゃうような、あの受け答えをしてしまったんだとか、
話を振っちゃうような、
そうなんです、なんか、うん、例えば、まあ、もう引退しましたけど AV 現場だと、うん、例えばスタッフさん照明さんとかが、はいはい、たまに、まあ、普通の現場も要はアダルトじゃない現場も行ってる方が多いんですよね、うん、音声さんとか照明さん、
あ、そうなんだ、うん、へえ、
普通のドラマに撮ったりとか、
普通のドラマ撮ってる人がAV 撮ったりするの、
そうですね、へえ、それがやっぱり普通の現場行ってることも誇りじゃないですけど、うん、かちょっとミーハーなのか、ああ、この普通の現場の話をしてきたりして、
ちょっと生きてくんね、
なんかこの間フジテレビ行ったんだけど、さみだから別にそれ普通じゃないですか、そのスタッフさんとしては照明さん音声さんとしては普通のことなんですけど、ああ、まあ、アダルト現場来てるからちょっと言いたいんでしょうね、
いやだからちょっとマウント取ろうとしてるんでしょ、
だから例えば私のこと褒めてくれるつもりで、あの、うん、でも君の方がこの間会った AKB のあの子より可愛いよとか、もうなんか AKB 会ったことを自慢するついでに褒めてくれたから
まあまあそもそもこっちが AKB を崇めてねえよっていうねみたいなところもね、あるわけでしょ、人によっては、
そうですね、そのファンじゃない場合もありますから、
あるからね、
で君と芸能人で誰に似てるって言われるって聞かれ
て、うっとうしい
あーって、その当時大島優子さんって恥ずかしいです言われて、うん、
あ、まあまあでも
申し訳ないですけど、
わかるよ、はい、うん、
でパッて出したら、
でも大島優子ちゃんに乾杯の方がなあいや俺らもテレビとか行ったことあるけどこれこれね
いや、それで急に顔が似てるって話なのに、うん、いやでもあいつちょっと変わってんだよなとか、なんか喋ったことあるっけらしいで、
より深い情報を持ってるよという、
そこは、そこは知らんけど、なんか多分現場でドラマ現場とかでこれどうぞって飲み物もらったりとかしたんでしょうけど、
あ、差し入れというかね、うん、向こうがスタッフさん気遣ってという、
それなんか、びっくりしちゃったよみたいな、
いやこの間もらってさみたいなな
んかバレンタインチョコもらってすごいドヤ顔する男子みたいな、もうそ
んな差し入れで役者の人が、はい、あのみんなのテーブルのところにドンと置いてるお菓子食うただけでも、ね、いやこの間誰それにお菓子もらってさって言うよねおぐりにおぐりにお菓子もらってさみたいなこと言うよねそういう人は、そんな人ばっかりないけど、あ、そのうち言うよ、
言いますか、
そのうちそういう人は、
はい、
そ、あ、芝居とかでも結構やってるんですか、うん、他にとか言い出して、
あ、
でちょっとあのカウパイが、はい、ちょっとそういう時もあります、うん、みたいなね、お芝居の仕事する、うん、あの来る時もありますとか言ったら、はい、あ、そうなんや、あのこの間ドラマ言っとこかみたいなこと言っとこかって言い出す、そういう人は、う
ん、アドバイスをですか、
いや違う違う、監督に言うとこかみたいな、
どういうこと、
うん、出しとこかみたいなことを言いかねない、そういうスタッフは一切信用ならないです
あ、本当に誰に似てるって言われた時に、うん、ちょっとあんまり言われないですねとか言っときゃよかったなとか、
あ、
もう名前出さなきゃよかったなって思った、
なぜ こいつに選択しようというか、
うん、そうなんですよ、
道を与えてやったんだ、与え
てしまったやばいな、なんか漫画のキャラとかにしときゃよかったなとか、あ、なるほどね、
そっちもすぐに反応できんの分からへんような
芸能界に絡めなきゃよかったってすごい思って、
よかったなという、ね、後悔があるという、
なんでうまく返せなかったんだろうって、
なるほどね、じゃあそういうことはもう顔パイといえどもあるんだっていう、
ありますね、
でもあんま怒ることはなさそうですよね、
あ、直接的にはないです
かね、人になんか怒鳴ったりとかっていうのはね、なさそうですけどね、
マネージャーに写真をお願いした時に、うん、顔しか写さなかった時とかに怒ったことはあります、
うん、私の良さを分かってねえなっていう、こんだけ一緒に
お前売り込む気あんのか
ジョークでね、ジョークで言うことはあるということなんですね、うん、いやあんまりほらちょっとカホパイの強さみたいなところを伝えるとあの安心してたリスナーが蜘蛛の子散らすように去っていくから
いけないいけないいけない
優しい人じゃないとダメだからね、はい、ということでお答えになったでしょうか、うん、はい、ということでお時間、はい、じゃあレディオのお知らせをカホパイちゃんよろしくお願いします、
はい、新しい発見、新しい魅力、あなたのいいねがきっとある、そんな YouTube の総合サイトレディオが出来上がります、うん、このレディオには私渋谷かほが出演しているおもちゃんや、みひろさんの冠チャンネルとなるゴルフわでしこがあります、その他にも今後も続々と新チャンネルが誕生していく予定です、
うん、
ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してくださいね、
い、
近日中に公式ホームページも出来上がりますので今しばらくお待ちください、出演者の SNS などもチェックしてね、う
ん、こたまにだからそのわでしこの方にかほぱいちゃんがちょっとゲストで行くみたいなこともあるんですかね、
あるんですかね、将来的に、
いやだって多分あなたの答えがゴルフを使った、うん、 要するに
おっぱいが
おっぱいをどう使うかという、
飛ばない、飛距離が出ない
とか、なんかいろいろであのもうあるでしょうから、たまにね、そういうのをコラボ企画とかも見てみたいなと思いますけども、はい、ね、はい、ゾッとしますけども、あと3週あるということですいませんね、最後までよろしくお願いします。
楽しみです。
はい、レディオのコーナーでした。
ルネラジリスナーは全員ビート高橋さんの鳥もつぎとやみつきクレープひろしのクレープが大好きです。ヒゲ男爵山田瑠璃53世のルネッサンスラジオ、
もつのコーナーいや、うの D さんが言ったから、うの D さんが僕はこのがなる前どなる前にもつのコーナーですって言うたから
鳥のね、
はい、正確に言うとミート高橋鳥もつにプレゼント抽選会ということでございます。さあ、ここから山梨県富士川町青柳にそびえ立つゴートカンパニーミート高橋さんからいただいております、鳥もつ煮のプレゼント当選者を発表するお時間、至福の時間ということですね、怪しげですよね、なんかこの当選者を発表する時間が至福の時間だという、まあ、何かしらちょっと怪しげな匂いがしますけども、今から6月分の鳥もつ煮当選者を発表していこうということですね。頑張った皆さんに、特に優秀だった皆さんに
表彰しましょう。
表彰怪しい怪しい、ね、みんなで拍手鳥の臓物で表彰するという怪しげなね、もはやルネラジリスナーの聖地と化しております、ミート高橋さん、実際にお店に行くリスナーも目をかけてないかな、大丈夫かね、リスナーも続出しておりますが、このプレゼント企画はまだまだ続けていただけるということで、早速当選者メール発表しましょう。全部で2名の方です。まず最初の方、こちら、ラジオネームキョロスケ、おめでとうございます。はい、北海道の方でございますね、キョロスケ、毎週楽しみに聞かせていただいております。なんだかんだ聞き始めて1年が経ち、鳥もつ煮が食べたいという思いが、そっちの思いが日に日に強くなり、初めてメールを送らせていただく。これが鳥もつ煮の力なんですね。今年は仕事があまりうまくいかない1年間でした。営業のお仕事を始めて4年目になります。うん、運だけで1年目2年目の時に驚異的な売り上げを上げ、3年目もそれなりに成績を上げました。典型的な一発屋カーブですね、これは一発屋曲線を描いてますけども、新人がいい成績を上げると周りはあまりよく思わないらしく、1年目の時から全く指導というものをされたことが誰も教えてくれなかった、ありません。自分で見聞きしてどうにか今までやってきました。職人さんのようね、しかし今年はあまりに理不尽な目標設定数字を押し付けられました。お前ならやれるだろの一言で去年の 1.5 倍、一昨年から比べると3倍ですって、ね、ノルマがきついきついという、業界的に新規のお客様は見込めない市場なのでもう死んだ産業じゃないですか、もうじゃあ死んでんすよこれ。今年は惨々たる結果で推移しております。今のところね、今年は不調なのが周りは嬉しいらしくそう、ほんまにキョロスケがおかしなってんちゃうの。もうニコニコしながら嫌味を言ってきます。会社に居場所がない状態です。誰も味方がいない状態です。そこで気持ちを切り替えるために鳥もつ煮をぜひともいただきたいんだ、お願いします、言うておりますね、北海道の方からという、いやまあもうやっぱミート高橋さん、ゴッドカンパニーの鳥もつにはね、うん、一口食べればもう気持ちも心身ともに切り替わるという、全て食べきった時にはもう全く違う自分に出会うことができるでしょうということですからね、ぜひお送りしますので召し上がってください。さあ、ミート高橋さんの鳥もつにプレゼント6月分2人目はこちら、ラジオネームしゅうちゃんパパ、おめでとうございます。やっぱり回を重ねるごとに、やっぱこの鳥もつ煮の素晴らしさっていうものが分かっていただけてるんだなと思うのが、逆にこの鳥もつ煮を食べたい、欲しいという人のメールがこうやっぱりこう分厚く、文字数も多く、切実なものが、
思いがね
やっぱり込められたメールが増えてきたなというのが、やっぱりもうそれは鳥もつ煮の素晴らしさなんだなと僕は常々思ってるんですけども、しゅうちゃんパパでございます。最近お昼のラジオへ投稿することにハマっています。なので当たった場合、日替わりメッセージテーマで最近当たった美味しかったものがあれば投稿するネタにしたいと思います。以上です ちょっとよくわかりませんけども、ポップな軽やかな
そんなメールテーマ
最近当たった美味しかったものって応募理由が軽いですけどもね、なんでしょうね、お昼のラジオへ投稿することにハマってるというのは、まあ、お子様と一緒に鶏もつ煮を食べていただいて、まあ、どっかの昼のラジオにね、メールを送る機会があったら、ルネッサンスラジオのミート高橋さんの鶏もつ煮のコーナーでもらった、ま
あ、僕らはいいんでね、
そうゴッドカンパニーミート高藤川町青柳のゴッドカンパニー、藤川町青柳のバベルの塔ことゴッドカンパニーミート高橋さんですね、送ってくださいということでございます。さあ、紹介した2名の方鶏もつに当選です。お送りします、おめでとうございます。そしてなんとミート高橋さんの鶏もつにプレゼント、来月以降も続けていただけるということでね、やっぱもう続くというのが嬉しいです。もうリスナーの命の灯火、もう聖火リレーのごとくね、やっぱそういう風に毎月ミート高橋さんの鶏もつ煮でもうなんとか命をつないでるようなもんですから、我々は、来月以降も続く。現在7月分の応募受付中です。鶏もつ煮が欲しいという方は住所本名、そしてどれだけ鶏もつ煮が欲しいのかも忘れずに書いていただいて、メールアドレスひげアットマーク JOQR.NET ひげアットマーク JOQR.NET ひげの綴りは HIG までお送りください。以上、ミート高橋鶏もつ煮プレゼント抽選会でした。
この番組を聞けば下には下がいると思える気持ちが当社費2倍、ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。
いや本当消せないのが、今までに何回でもその文化放送側がこの番組を書き起こしたりね、ツイッターでつぶやいたり宣伝したりするタイミングっていろいろあったわけじゃないですか。爆笑問題さんからコメントいただいたね、10年11年か知らんけどやりましたよの記念会とかね、なんぼでもあったのに、なんでその何ネット局が今回は北陸放送だけですっていう回から始めんの悪意悪意のやつこれ、うわもうちょっと担当者と会いたいわどういうつもりなんっていう、もうシンプルな質問、どういうつもりなんっていうの聞きたいよね。カタカタカタと、いやカタカタカタやないねんと、何のつもりでどういう命令系統でそれをやれというのが降りてきたんやというのを知りたいですよね。これプロデューサーとしみつさんがおっしゃったわけではないんですね。全くノータッチ、ちょっとはタッチせえや俺は関係ないというね、知らぬ存ぜぬという、ことをおっしゃってますけどもね、まあ、ありがたいと思っておきましょう、これはね。はい、番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー加藤京ハローワーク、声優のラジオを作ろう偏見オブザイヤー2019、僕の考えた企業パーティーあるある、山田類53世昼帯昼の帯のラジオへの道、ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想何でも OK でございます。どんどん送っておいてください。さらにミート高橋さんの鶏もつにプレゼント、現在7月分の応募も受付中でございます。ありがたいですね。すべてのメールこちらまで、ヒゲアットマーク JOQR.NET ヒゲアットマーク JOQR.NET ヒゲの綴りは HIG です。さあそしてお知らせもございます。ネタミ男 Q9 ですね、こちら8月の18日日曜日、新宿ロフトプラスワンさんで、やらせていただきます。時間等々、チケット発売等々は、私のツイッターなり、ロフトさんのホームページ等でおいおい言うていくと思いますので、ぜひ、来ていただきたい。ゲストは加藤京ちゃんという、もうでも加藤京ハローワークのコーナーでね、もうそのかわいそうなね、かわいそう、もう要するにあの一緒にのタイミングで辞めたのに ハードキャストでエリザベスっていうのがいるんですよ、元 YBS 山梨放送のアナウンサーでね、もう今や東京 FM の朝の顔になってるわけですよもう完全に就職活動がね、かぶっとるなという、 YBS 在籍時とかぶっとるなということなんですけど、まあ、あのハードキャストちゃんはあのセントフォースですからね、ほんで加藤京同じタイミングで辞めたのに、加藤京はなんかもう浪人みたいになってもうって、かわいそうやな言って、なんとか仕事をね、斡旋しようと、まあだからコーナーの趣旨も今のご時世ちょっとねあんまりこれはだって直的なことになるでしょこれあんまりよろしくないという、
我々が間に入って
ご紹介する、いやだから間に入る以上ちゃんと調べんとあかんからね、それはもう、それは求められるから
終了かな、
まあでも一応事務所入ってるからね加藤京ちゃんは。
いや伝えることはできます。
ああセントフォースではないけど、うん、なんとか本舗みたいなとこでしたっけ、
ね、あの、素敵なマネージャーさん。
ちょっとよくわからない怪しげな事務所にしっかりしてるんですよ。仕事もバリバリやってらっしゃるんでね。まあまあその辺の近況等も伺おうということでゲストに来ていただきます。さあ私書きました一発屋芸人熱伝引きこもり漂流期完全版中年男ルネッサンス一発屋芸人の不本意な日常、こちら発売中でございますね。引きこもり漂流期完全版は角フェスの100冊にも入ってますんでぜひ夏休みに本屋さんで買うて夏休みに読んでいただきたいということでございますね。ルネペディア雑誌オンラインさんから840円で発売中。貴族のメルマガこちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。ニュースサイトウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューでもコラムを書いております。あとまあ、ちょっとうの T さんがまた眉をしかめると思いますけども日経新聞っていうね超特急一流新聞がありますけども、そこで毎週土曜日かな俺はコラムを担当することになりまして、プロムナードという代々作家さんが、なんか月曜か火曜かその曜日を忘れましたけど新宿ザメの先生も入ってますからね。だからもうちょっとすいません、モティさん、モティさんとも喋れなくなっちゃいますけどチンピラ四流作家とも喋れなくなっちゃいますけどウロティさんとも写真を撮ることができなくなっちゃいますウノティさんに昔おっぱぶおごったみたいな話もできなくなりますこれ書きましょうかそこに最高でした、そう報告してきたのは長年の付き合いのある構成作家ウノティであるというねいい思い出でございますけどもね。はい、ということで今週この辺で、来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからの、まあ、ポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう。日頃の感謝なんです。もう口すっぱで言ってますけど、愛の告白、頑張るあの人へのフレ応援メッセージ、まあ、そういうものですね。心を込めて、読ませていただいてホクホクほっくりしていこうじゃないかというね。お腹いっぱいだねというそういうコーナーなんですけども、なんかもう事件性を帯びたものがね最近多くなっちゃって、なんかもう疲れちゃってね、僕たちそんなじゃないのにっていうねねえ、人の恋愛話を聞いて集めて一冊の本にしようみたいなグループなんですね我々。桃山庄司さんでしたっけ、なんかそういう方いらっしゃいますけどね。長えなこれは。だからとあるメールを受けて私のとこではみたいな、
アンサー
ラストメッセージコリリコでしたっけっていう、コリリラジオネームコリリコっていう人が、まあ、ラストメッセージちょっと前に送ってくれましたね。まあ、旦那が浮気してるかもと、なんか A 子とか出てきましたよ ね旦那が浮気してるかもという疑惑を持ってるリスナー、コリリコのラストメッセージへの対するラストメッセージ、まあ、コリリコなんて言ってたかっていうのはちょっと簡単にうのてぃがまとめてくれましたけども、旦那の同僚の A 子と浮気してるのではと、まず疑ってたと。これ2回来たん、コリリコは2回来ましたね。旦那の同僚の A、 旦那がその同僚の A 子と浮気してんちゃうかと疑ってたと。しかしその A 子が逆にそのコリリコに、あんたの旦那ちょっと今浮気してない、こう大丈夫って言いに来てくれたと。で、今一緒に浮気相手を探そうという状況だと。でコリリコは本当に A 子のことを疑って本当に申し訳なかったのと、私の勘違いだったと。これから第2章ですね、 A 子と共に旦那の、浮気を探っていこうという、ところで終わってるんです。でそれに対するアンサーラストメッセージ、はい、ラジオネーム8番目の男ですね。男爵様、スタッフの皆様お疲れ様です。8番目の男と申します。いつも楽しく拝聴しておりますが、その中でもラストメッセージは特に楽しみにしています。でこれだから文化放送の人とかも言う、それやったら言うときたよね、ここ書き起こすなよいう ねえ、こんなリスナーかて結構結構なプライバシーをねこっちにくれてるんですから、ラストメッセージ特に楽しみにしています。さて6月10日の配信におけるコリリコ様のラストメッセージについて思うところがありメールをいたしました。まずこの8番目の男は男なんですかね、これは女性なのかよく分かりませんが、まあ、ちょっと読みましょう。私の父は女教師と女教師と不倫の末母の家族を罵倒しちょっと流れは分かります、なんせ悪く言ったという罵倒し、当時学生だった私と弟の学費を踏み倒して蒸発しました。だからこういう言い方が適切かどうか分かりませんけども、まあ、完全に女でおかしなったっていうやつですね。あ、たまにいるんですよね、女でおかしなるいうのね。現在は所在をつかんでいますってカッコで書いてますけど、もちろんそれ以前にも、うん、それ以前にも不倫は何度もありましたので常習。幼い私は父がつく嘘を何度も聞いてきました。その女がいるんじゃないの、浮気してんじゃないのという両親のやり取り、そういうの聞いてきた。だから嘘も何度も聞いてきた。ついた嘘がバレそうな時、人には2つの選択肢がある。うん、なんか身につまされますね、この最近の出来事と重なってオーバーラップして。一つは正直に認め謝罪する道、こっちだったんです。全てはもうこっちなんです。もう一つはさらに嘘を重ねる道、よくないと。父の最後は父は後者でしたと。うん、もし私の監督経験が確かならばそんなに経験積めないですけどね、不倫に関して嘘ついてるやつのデータそんなに蓄積できないです普通は。A 子さんが嘘をついている可能性は怖い、まだ消えていないと思うのです。A 子さんは不倫相手であるにもかかわらずあえて近所にご主人の車が止まっていたという情報を出し、そこに車用車が出払っている時はご主人の車を使うという嘘を重ね架空の本当の不倫相手を見つけるコリリコ様の味方に落ち着くことで自分は当事者ではないと偽装している可能性があると思うのです。推理書、ミステリーの世界ですね。これはコリリコ様が掴んでいる情報または証拠が何でどれくらいの角度確かさかを知らなければボロが出てしまい立てられない対策。ああなるほどね、こいつどこまで把握してんのかなっていうのが正確につかめてないとつけない嘘、種類の嘘、つまりそのなんていうの、正確すぎるってことですね。このなんか、ご主人が出払ってる時は車用車が出払ってる時はご主人の車使うからね、だから私が一緒にご主人のとこ乗ってたっていうのを見たかもしれんけどそれはそういうことちゃうみたいな、そのこのきめ細やかな的確なことが言えない、筒抜けになってないと言えない、そしてその筒抜けにしてる悪いやつは誰なんだということですね。ボロどれぐらいの角度か知らないけどボロが出てしまう立てられない対策です。ですがご主人はルネラジによってこれを把握してしまっていますとすまんコリリコもコリリコの旦那もこの番組のリスナーやから、でなんでそんなメール送ってきたんだっていう話ですよねご主人と A 子さんはコリリコ様がどういった理由と証拠で不倫を疑っているか、どうすればその疑いを晴らせるかをルネラジを聞いたその晩に話し合いやるかな、聞いたかルネラジという聞いたわ受けてたわね話し合い、うん、怪しまれないよう一日明けてから対策を講じたのかもしれません。もちろん A 子さんが事実を話しており実際には本当の不倫相手がいる可能性もあるかもしれませんが、もしコリリコ様が A 子さんのことを完全に白だったと結論付けているとしたらそれは危険かもしれませんので、おせっかいだとは思いつつもメールさせていただきましたおせっかい 不安を煽ってね、納得しようとしてたのに。またもしかしたら6月10日のラストメッセージはご主人にコリルコ様は英子さんとの不倫関係はないと判断したと錯覚させボロを出させるためのブラフかもしれないとも思いましたが、ここまで来るとドラマの見過ぎかも。いやもう見過ぎてるわお前、すでに見過ぎとんねお前。男爵様、お二人目のお子さんおめでとうございます。やかましいわああこれは心強い。父のことは決着がついたら、決着つけるんですね、ついたらいずれラストメッセージに投稿したいと思っていますので、ああそれはもうありがとう。これでもどうなんですかね、コリリコからその後何かあるんですか。もうだからこのラストメッセージやってて俺もちょっとおかしになってくるのが、もう直接電話して聞きたいと思うんですよいつも
電話 OK な方もね、
そうね、ちょっとたまにやらへんそれあの向こうが OK でいろいろももちろん伏せるところ伏せてっていうことでやれば、あの素材として使えるようなもん編集できるんちゃうの、聞いて喋ってて大丈夫かという。まあだからコリリコアップルパイ先生ですよ。そしてマイルドはどうしてるんだという
どこ行ったんだ、
マイルドはどこに行ったんだという、倍返しできたのかという、いろいろ気になるラストメッセージスターたちのその子が、ありますけどもね、はい、じゃあコリリコもちょっと何か進展ありましたら、8番目のとかこう言ってますけどもメール送ってきてください。ラストメッセージのコーナーでした。